今日私たちクリスチャンとしてこの御言葉通り主を信じてますか。私たちに語りかけられている今日もう一度この言葉、イエスを主と信じていきましょう。そうすれば主は全てのことを成し遂げてください。すでに我々の救いのために十字架にかかり死んでよみがえって天の御座に聖霊を注ぎ、キリストの愛を私たちにこの聖霊という高い嘘に言ってください。もちろんなおこの人生を生きて私たちは多くの困難戦いや問題を経験しますけど、だけども我々の信仰っていうのはまさにそういうところに陥った時に実力を発揮する信仰、極夜の中真っ暗な極地の中で祈りを捧げ賛美を捧げることが許される信仰ですよ。ご利益信仰ではない、そのもの吹き飛んでしまった状況の中で本気で神様に信頼することが祈り賛美する、その祈りと賛美に主は直ちに応えて地震を起こされた。その祈りに聞いておられるという神の臨在のそこにパウロと知らせだけじゃなくてこの囚人たちのうちにもあからさまにですね、そこに神の恐れが宿った、神様がおられる。そうした中で目覚めた一人の監視が、私は救われた人どうしたらいいですか言いましたね。直ちに答えます。イエスを主と信じなさい。イエス様にあなた自身に委ねかけ、そして信頼してきなさい。そうすればあの方が、その方があなたを救ってください。その方があなたを持ち運んで、その方があなたとあなたに属する全ての大切な人々も家族も必ず持ち運んでください。その約束を私たちは今日もつかんでいます。信じてまいりたいと思いますね。キリスト教というのは猿的な宗教ではなく猫的な宗教だと言った人もいます。の話聞いたことありますか？猿的宗教と猫的宗教と犬と猫の違いとよく言われますけどもね、猿と猫の違いと。それでキリスト教の真理を表した、そういう話でありますね。動物園に行ってまいりますと、動物行って猿科の動物と猫科の動物をよく観察することができると思います。そうするとすぐ分かるんですね。生まれたばかりの猿の赤ちゃんはどうしますか？ お母さんが木から木かへと飛び移るときにお母さんに どうしますか？お腹にしっかりこうくくりついてるんですよ、赤ちゃんの猿がね。その国立しがみついてる赤ちゃんその方にお母さんがひょいひょいひょいとこう木から木へ移ったりするわけですね。猿的宗教ってのはしがみつく宗教ね、簡単に言えば。いざという時にもうしがみつく。赤ちゃん猿は振り落とされないようにギュッとお母さんの胸にお腹にしがみついております。それに対して猫はそうじゃないって言うんですね。猫、子猫になか何か危険があるとどうですか？子猫は何もしない。親猫が出てくる、ひょいっと首をくわえて安全なところに連れていくという。お母さんにかかってる子猫は こうしてあの黒猫ヤマトの宅急便のあのマークを見てください。これこけと親の子使って運んでいくでしょ。なかなかいいローマークやなと思いますけども、ね、聖書の信仰はそれだっていいんですよ。私たちは自分で一生懸命やっても疲れ果てたり失望したりするとき、自分で一生懸命疲れたり自分の力にしがみついてどうしても手放しますよ。疲れてね、そんな信仰生活をしてるとね、立法に生きてるとき、もう疲れ果てて手放すんだ。とてもやっていけない。ちょっとやっぱ信仰化して違う。 猿的信仰になってしまっている。また私たちはわがままですから気に沿わないと途中で手を離すんです。そして落ちてしまう。そうじゃなくて主イエスを信じなさいというときに、そのイエス様に私たちは自分自身の自分の一切に委ねるときに、そうなって委ねたお方がイエス様が私たちを捉えてくださる。どんな中でもひゅっと私たちをしっかり加えてですね、安全なところに導き助けてください。広いところに連れ出してください。そういう信仰だというんですね。確かに私たちはイエス様を知るときに、ああこの方こそ本当の救い主だ、この宗教こそ本物だって言ってですね、そういうことを感じまして、また調べて確信しまして、イエス様を信じますということをします、決断します。しかしイエス様の方で、神様の方では、あなたが私を選んだのではない、私があなたを選んだのだとおっしゃっています。パウロとしては一生懸命キリストなる復活を目指していると。努力全然いらんわ、そうじゃない、努力も必要です、頑張ります。イエス様の恵みに応答という形で私たちも一生懸命やりますけども、しかし私がそうイエス様を求めているのは、イエス様によって私が捉えられているからだとちゃんと言ってますね。私は決してあなたを離れず、あなたを見捨てないとおっしゃいます。私はあなたを最後まで最後まで持ち運ぶとおっしゃいます。どうぞ私たちはジタバタしないで、あれこれ他の手段を考えないで、信じたら任せたら、この方に一切を委ねてですね、信頼して、そしてこの方に従っていこうじゃないですかね。イエス様は最後の最後においてあの十字架の強盗お救いになりましたね。もはや自分の人生をもう一度あなたにまともにやり直すことがとてもできない状況、もう死が迫っています。だけど救ってくださいとはあの強盗は呼んでなかった。だけども本当に自分の人生をあの瞬間悔い改めて、イエス様、私のものがあなたのそばにいたことを覚えてくださいねと言ったときに、イエス様がおっしゃいました。よくよくあなたにアーメンのアーメンヒューミンということを繰り返し、よくよく言ってく、本当ですよ、本当に確かなことなんですよ、いいですか、あなたが今日私と一緒にパラダイスにいたしようと、ね、今の際だって本当にイエス様を信じます。で、私たちを救ってくださる方です。そして私たちはこの方のお言葉が、この約束が決して偽りではない、何かあったら保護にされることでもない、本当に真実なこのお方のご真実から出た約束の言葉として私たちは信頼しているんですね。どうぞこのお方をもう一度信じましょう。本気になって信じましょう。この方に私自身を委ねましょう。この方に私のこれからの一生まで信頼しましょう。今問題課題やいろんなことがあられる方々も、その問題の中でまさに真ん中のゴピアの中で主に信頼しましょう。祈り、そして賛美を下げるんです。神様答えてください。そう信じてまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、パウロのピリピ伝道を通して私たちに大切な、もう一度大切な真理を、また御言葉を新たにして語ってくださったことを感謝します。私たちがどんな危機の中に落ちたとしても、死の直前、まさにそのような日中の幸も行かない時であったとしても、 イエス・キリストを信ずるということは何と幸いなことでしょうか。そこに命を与え、新しい状況を展開し、私と起死回生の恵みに引き上げてくださる、誠に力ある命ある救い主を私たちはいただいていることをもう一度確認することができてありがとうございます。どんな時にもこの主の名を呼ぶことができる、その信仰を私たちに与えてください。また主イエスを信じなさいと、もう一度この言葉の本当の意味を私たちに、単純な真の言葉です。単純な私たちに対する勧めの言葉でありますが、しかし私たちはこのお言葉に本当に応答して、このお言葉のごとく死んだことでございましょうか。どうぞもう一度私もこのお言葉にかけて、イエス様を本気で信じて、このお方に人生を委ね、今の生活の一切のこともこの追い溜めしながら、この方に信頼してまいることができるように、自由と平安と喜びの中にこの方に委ね、信頼し、お従いする生涯を歩むことができますように、この一瞬はどうぞお一人一人を祝福して導いてください。生ける神様の御業をそこどこに拝するものとして私たちを祝福して導いてください。イエス様の御名で祈ります。アメン。